ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。先週に引き続き地域政策学部教授西澤敦夫先生です。聞き手は高津敦子です。
さあ、それでは西澤先生、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、前回は大観についてのお話もしていただきました。もう少し詳しいお話伺っていきます。今回のテーマは近世日記の世界となります。近世とはどんな時代、それから今日ご紹介の日記、どんな方が書いたものでしょうか。
はい、日本近世史っていうのは、まあ、歴史学の時代区分としてあるんですけれども、
はい、
基本的には、まあ、諸侯政権という方もいらっしゃるんですけども、大まかに言うと豊臣秀吉の時代、そしてその後の徳川家康の江戸時代を指すんですが、まあ、中心的なのは言葉を変えれば江戸時代ということになります。
はい、江戸時代ですと、なんだか歴史の中でも身近といいますか、皆さんイメージしやすいかななんて感じますけれども。
そうですね、ただそのイメージがどっから来てるかという時代劇で見たものが江戸時代と思うと、
はい、
だいぶやっぱりちょっと違うかなっていう気はします。
はい、いろいろね、日記から紐解いていこうと思います。豊田知直という大観の日記だそうですね、はい、この方はどんな方、そしてこの日記はどこからどうやって見つかって、今どこにあるんでしょうか。
はい、豊田知直さんの豊田家っていうのは、実は養子に入って豊田家に入って豊田知直というんですけれども、もともとは久住家というお家からおじさんが養子に入った豊田家に養子としてさらに入った人物なんですが、もともとの久住家というのは非常に有能な人を輩出しているお家で、ずっと本当は長く続いた旗本っていうような家だったらいいんですけども、そうではなくて下からこう這い上がって立身出世をしたということでも知られたお家です。
はい、そして、日記が、まあ、先週の放送ですと昔のこの時代は紙が良かったので日記がいい状態で残ってるっていうお話でしたが、はい、今はどこに、
はい、この日記は購入されて現在東京大学の法学部図書館にある法政史資料室というところに、保存されております。
はい、法学部なんですね。
はい、結構法政史といっても歴史に結構関係するので、この豊田さんの日記以外にも結構歴史的な資料がたくさん実はその法政史資料室には収められています。
はい、この日記自体はどこから出てきたんでしょうか。
これ購入されてるのでわからないんですが、
はい、
ただ豊田さんのお家自体が実は明治から大正ぐらいにかけてお家が途絶えてしまってるんですね。でその時に誰が売ったかちょっとよく分かりませんけども、こう売りに出されて、で東大が購入したではないかというふうに思われます。
はい、さあそれではこの豊田知直の日記から当時の生活をいくつかご紹介ください。いろんなことが分かってるそうですね。
はい、この日記が特徴的なのは、普通この時代って本当にたくさん日記は武士も町人も書いて残っているんですが、豊田さんの場合にお父さんやあるいは兄弟と交換日記をしているような形で書いてる日記なんですね。
はい、
ほとんどの当時の日記って日付とそして天気が書いてあって、あと今日誰が来ましたとかどこに行ったとか種まきしたぐらいしか例えば書いてなかったりするんですよ。
そうですね、メモ程度でしょうかね。
そうです。ところが豊田さんの場合、その交換日記というのはあたかも一緒に暮らしてるかのごとく、もう一日中の細かい暮らしの様子から何から全部書き留めて、そしてそれを送り合って見て、またその感想を手紙で送ったりとかとしていて、ずっと一緒に暮らしてるような感じで、とにかくこの久住さんのお家っていうのは一族の結束が非常に強いお家なんですよ。でその証拠にこの豊田さんには娘が2人いるんですけれども、
はい、
その娘たちも実はいとこと結婚させていて、本当にもう血のつながりが強いというお家で、
はい、
ですからその日々のもう離れてはいるんだけれども、でも一緒に暮らしてるがごとく相手にこう状況をこう知らせたり知らせてもらったりと、まあ、そんな日記です。
はい、そしていろいろ先ほど代官は転勤もあるよという、ね、はい、話が出ましたが、その転勤先の暮らしぶりなんかも書かれていたそうですね。
はい、豊田さんの場合日記はずっと書いてるんですけれども、特に飛騨の高山に赴任した時に特別にその5年間だけ日記詳しく書いてるんですよ。ですからその後もずっと日記書いてるんですけども、実は先ほどお話した通り単純なことしか書いてなくて日々の暮らしなんか書いていません。知らせる必要がないから、
同じ江戸
に兄弟も親も江戸にいるわけですから
、はい、
細かく書く必要ないんですよ。でも高山にいる間はインターネットもなければ電話もない時代ですから、全部紙で書いて知らせない限りは相手に通じないので、あと絵師に絵を描かせて絵を添えたりもしてるんですね。
日記ですけれども絵がってことなんですね。はい、飛騨高山の生活の中で先生がこれはと思ったような出来事はありましたか？
やはり一番その江戸との違いでその豊田さんが驚いてるのは冬の寒さと暮らしぶりですね。全然江戸と違うということを書いてるんですけども、
はい、
例えばですね、トイレを行くときには、今でいう金槌を持っていくと。
トイレに金槌ですか？
はい、でなんで金槌を持っていかなきゃいけないかというと、当時もちろん水洗便所じゃなくて、
そうですね、
いわゆるボットン便所というやつです。
はい、昔ながらの。
そうするとこう凍って積み重なってきちゃうので、こう砕いてから用を足すということで、そういうのを持っていくとか、
はい、
寒いので鉄のものとかこう触るとくっついちゃうんですが、子供なんかこう戯れにこう舌をこうくっつけたらくっついちゃって離れなくてこう大変になって跡がこうヒリヒリ大変だったとか、あるいは遊びなんかで書かれてるのは、高山の子供たちがそのポックリというちょっと箱状になった草履というか、
はい、
七五三なんかでもしかしたら女の子がちょっと履くちょっと丈の高いようなものありますけど、
はい、
あれでこういわゆるスケートをしてると。実際豊田さんはこう水をまいて簡易スケート場みたいなのを作ってそして試したとしたけどなかなか滑れないし、
はい、
後で筋肉痛で大変だったというようなことを書いたりとか、そういう事細かにとにかく何でも書いてるんですよ。
現地の方とまた子供とね仲良く遊んでたっていうのも情景が浮かぶようですね。
そうですね、本当に。ですから受け取った方もおそらくそれ読んで全部もう笑い出すほどに情景が思い浮かんだんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ね、なんだか日記をいろいろ読んでいくとこの豊田智直に今会ってみたいななんて感じちゃいますね。
そうですね、結構いろんな人の今日記、他にもの人の日記とかも見てるんですけども、
はい、
もうどうしてもその家族の様子から何からみんな分かってしまうので、なんかみんな親戚のような感じで親戚のちょっと覗き見るような感じで、楽しんで読んでおります。
そうですね、他人とは思えなくなってしまいますね。はい、さあ先ほど気温の話がありましたが、
はい、
文系 の, 内容であっても、うん、気温のデータが今たくさんあるのでデータを蓄積してまた新しい情報を読み取ろうというような動きが出てるそうですね。
はい、今は気候変動とか異常気象とかということもあって、昔はどうであったのかとか、あるいはそれと例外だとか、基金とか、そういったものとの関係を調べようということが盛んにされてるんですが、
はい、
ただその際に気温がわからないんですよ。温度計がないんです。だ正式に国としてこう統計取り出したのは明治に入ってからなんですよ。それ以前っていうのは日記たくさん残されているんですが、日記には天気は書かれています。でも温度計がないので、いわゆる気温っていうのは書かれてないんですね。
はい、
ところが豊田さんの日記には毎日に気温が書かれています。そうすると今までの研究者、理系も文系も含めて研究者というのはあくまでも天気だとか、あるいは書いてある記述内容とか、あるいは作況の状況から気温を再現をして、そしておそらくこうだろうということで研究してるんですね。
はい、
ところが豊田さんは生の記録として残してくれているので、それをこう起こしてその数字と具体的な事項をこう合わせることができるということで、非常にそれは画期的なことだと思っております。
はい、今回先生から資料いただきましたが、数字がきちんと出ているのでグラフができるんですね、その資料から。
そうなんですよ。 特に監視したのはこの豊田さんのお父さんですが、まあ、久住さんと言いますが、その方がちょうど同じ時期に新潟県の佐渡に佐渡奉行ということで赴任するんですけれども、
はい、
その時には朝昼晩と3回気温の記録をつけてくれてるんですよ。ですから1日の気温の変化まで分かるって、これ本当に探してもないです、こういう記録は。
豆だったんですね。
もう豆すぎるというか、ありがたいというかただ残念なことに赴任期間って1年だったので、年をまたいでの1年間しか実は記録がないんです。
もうちょっとあったらいろんなことが分かったかもしれませんね。
そうですね。でも1年であっても佐渡と内陸部の飛騨高山岐阜県と、そして東京江戸の気温が同時に比較できるというのは、これは非常に画期的なことだと思います。
はい、このデータから今は何が分かっていたり、今後どんなことが分かったりするんでしょうか。
で、実際にこう言われている、今まで復元気温からこう言われてきた、まあ、戦学の人たちのこう理論が正しいのかどうかっていうのを例えば確かめることもできますし、あるいは実際のその気温とその書いてあることで、実際寒さであるとか暑さであるとか、桜の開花についてもこう書いてあるんですが、今あの桜の開花って累積で何度になるとこう咲くとかってのやってますけども、で実際これで本当にそれが合ってるのかとか、気温が書いてあって桜の開花も書いてある、で南部咲きとかも書いてあるわけですよ。
はい、
そうするとそれで確かめたりっていうことも検証もできるわけです。
日記のデータってものすごく力を秘めてるんですね。
はい、本当にありがたいんですけども私にとっては
そして先生はこれらの内容を今年の秋、あの飛騨高山でお話しされに行くそうですね。
はい、ぜひともあの地元の方にも具体的な生の資料で、
はい、
実際の生活、飛騨の風土とか江戸時代の様子をお伝えできればなというふうに思っております。
今と同じところ、違うところ、そんなところもいろいろ何か共感なんかも呼びそうですね。
はい、
日記っていうのはまさかこんなに役に立つものだとは思いませんでした。
とにかく江戸時代の方って筆まめなので、まあ、日記だけじゃないんです。たくさん資料って本当にまだ日本中に億単位でまだまだ残ってるんで、
はい、
そういったものが全部明らかになってくると、本当に100年前、200年前、300年前のことでも大発見があると思います。
私は長らく日記はもう疎遠になっていましたけども、久しぶりに書いてみようかななんて気持ちになりました。今 SNS なんかもすごく発達してますけど、そういったもので記録していくっていうのもありなんでしょうか。
そうですね。でも日記の場合ってSNS と、まあ、共通点もあるかもしれませんけれども、まず子孫に残すためというのも実はあるんです。
あ、
日々こう記録が洗礼となって、それを見てまた子孫の人たちが困らないようにっていうふうに書くという日記もあります。
まあ、目的を何にするか、どういうふうに書いていくか、そこも明確にしていくといいでしょうか。
はい、
皆さんも改めて日記再確認再認識してみてはいかがでしょうか。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授西澤敦夫先生に伺いました。先生、2週にわたりありがとうございました。はい、
ありがとうございました。